ザ・ JR 北海道プレゼンツ、音声で楽しむ北海道の列車旅。この番組は JR 北海道での列車旅をより楽しんでもらえるように、北海道のコミュニティ FM が順番に街の情報を紹介していく音声コンテンツです。今回は FM アッピーの杉谷健俊が稚内市の魅力や楽しみ方をご紹介していきます。日本最北端の町稚内、東はオホーツク海、西は日本海に面した人口3万人余りの小さな町です。自然に恵まれた稚内は水産業、酪農、観光も盛んで、日本最北の岬、宗谷岬には全国から多くの旅人が訪れます。また利尻島、礼文島への観光拠点として、特に夏には多くの観光客でにぎわいます。今回はそんな稚内観光の魅力をいくつかご紹介していきましょう。さて、旅の始まりは JR 稚内駅。北緯45度25分に位置する日本最北の駅で、 JR 宗谷本線の終着駅です。現在の駅舎は2011年にリニューアルされたもので、古くから観光名所の一つとなっている日本最北端の線路のモニュメントが設置されており、人気の撮影スポットとなっています。駅とバスターミナル直結、北からは道の駅の機能も担う複合施設です。コンビニやカフェ、土産店、映画館まであるので、いろいろ楽しめます。バスターミナルからは宗谷岬や稚内空港までのバスが出ています。また徒歩10分で利尻、礼文島へのフェリーターミナルに行くこともできて、観光のアクセスも便利です。終着駅であるはずの稚内駅、駅舎から線路が北に伸びていて、その先にある駅前広場には日本最北端の線路の日と黄色い列車止めが置かれています。さて、これは一体どういうことでしょうか。ここからは稚内駅から徒歩5分くらいの場所にある北防波堤ドームまで歩きながら、稚内の鉄道の歴史を紐解いてみたいと思います。日本最北端の駅稚内、現在は終着駅ですが、終戦まではその先にもう一つの駅がありました。それが稚内桟橋駅です。稚内と旧カラフト、現在のロシアサハリンを結ぶ連絡船の玄関口になっていました。稚内までの鉄道は1922年大正11年に開業しましたが、当初の稚内駅は現在の稚内駅の約2キロ南に位置していました。現在のサハリン、南カラフトの大泊へと向かう鉄道連絡船地白航路を利用する場合、乗客は徒歩で、貨物は貨車での移動となり、非常に不便だったのです。これを解消するため、1928年昭和3年に稚内港駅まで鉄道路線が延伸されました。これが今の稚内駅の始まりになります。1936年には稚内港の北防波堤桟橋が完成し、さらに防波堤内への線路延長の工事が始まりました。そしてついに1938年には防波堤桟橋内に稚内桟橋駅が作られました。北海道遺産北防波堤ドームは、古代ローマ建築を思わせる全長427メートルの巨大な半アーチ、70本の円柱が並ぶ美しいフォルムで有名ですが、このドームの中に線路が敷かれ、稚内桟橋駅があったのです。当時、カラフトへと向かう乗客たちが出港を待ち、船に乗り込み、現在のコルサコフ、大泊に着くと、そこからまた鉄路で豊原、真岡などへと向かいました。その後、地白航路は1945年、昭和20年、 8月24日に稚内に入港した便を最後に運航されることもなくなりました。そして稚内桟橋駅も実質的に廃止されたのです。ここまでの話を聞いて稚内の歴史を知りたくなった方には樺太記念館がおすすめです。では稚内駅から徒歩10分程度の場所にある稚内復興市場へ向かいましょう。ここは市場だけではなく飲食店、土産店、温泉まである複合施設です。その2階に樺太記念館があります。先ほどお話しした稚内桟橋駅の当時の写真をはじめ2000点以上に及ぶ樺太関係の貴重な歴史資料が展示されています。入館料も無料なので気軽に足を運んでみてはいかがでしょうか。稚内駅から歩いてきて歴史を学んだ後はそろそろお腹が空く頃ですね。いくつか飲食店があるのですが、今回はてっぺん食堂をご紹介しましょう。ここは威勢のいい掛け声で鮮度のいい魚や加工品を販売している老舗の魚屋、魚常明太さんの直営店。魚屋さんがやっている食堂ですので鮮度抜群の海鮮丼も人気ですが、今回は稚内の B 級グルメのチャーメンをご紹介します。チャーメンとは茹でた中華麺を油で炒め、野菜や海鮮のあんをたっぷりかけたあんかけ焼きラーメンなんです。てっぺん食堂さんでは海鮮がふんだんに乗った鉄板チャーメンを味わうことができます。ぜひご賞味ください。時間が許せば港が見下ろせる露天風呂があるやむ稚内温泉港の湯で旅の疲れを癒してください。そしてここには FM アッピーのスタジオもあるんです。全面ガラス張りのスタジオなのでタイミングが合えば放送や収録風景が見られるかもしれません。稚内エリアの話題が聞いてみたいときはぜひ 76.1MHz 日本最北端のラジオ局 FM アッピーを聞いてみてください。スマホアプリリスラジでも聞くことができますので、ぜひ旅のお供にしてください。さて次はとっておきのパワースポット北門神社をご紹介します。その名の通り北門鎮護の守護神として祀られた神社で、最北端の地から日本全体を見守っているようです。朝夕には道内最大と言われる五尺の大太鼓が地域の安全や健康を願って打ち鳴らされます。神職が常駐する最北の神社として御朱印を求める参拝者が後を絶ちません。また全国的にも珍しい高台田親子の狛犬やカニがモチーフになっているユニークなおみくじ、いかにもいいみくじも人気です。ぜひ日本最北端のパワースポットを訪れてみませんか。最後はノシャップ寒流水族館をご案内しましょう。宗谷岬と並んで人気観光地であるノシャップ岬に行くには、紅白の鮮やかなツートンカラーが特徴の稚内灯台を目指しましょう。稚内灯台は北海道で一番高い灯台で、全国でも島根県の日の岬灯台に次ぐ2番目の高さを誇る灯台です。また一般的に一色の灯台が多い中、稚内灯台が紅白のツートンなのは雪や吹雪の中でも見やすいような配色なのです。ノシャップ岬のシンボル稚内灯台をバックに記念撮影をどうぞ。そしてその稚内灯台のふもとにノシャップ寒流水族館があります。 1968年、昭和43年、日本の水族館としてはちょうど100番目に開館した歴史ある水族館です。この水族館のメイン水槽は内側からぐるりと見渡せる回遊水槽です。回遊水槽ではホッケ、ソイ、カレイなど北方系の海の魚のほか、幻の淡水魚と言われるイトウが一緒に泳ぐ姿を見ることができます。他にはニシン、ミズダコ、タラバガニ、ケガニなど北海道の食卓でおなじみの魚たちも。アザラシやペンギンにも出会うことができ、アザラシの餌やり体験が人気です。稚内市青少年科学館も併設されており、稚内に大変ゆかりのある南極観測隊に関する展示や道内最古のプラネタリウムもあり、いろいろな楽しみ方ができます。水族館と科学館を楽しんだ後はノシャップからの絶景をお楽しみください。天気が良ければノシャップ岬から雄大な利尻富士が望めます。ここから見る夕日は絶景です。旅の思い出にぜひ。ザ・ JR 北海道プレゼンツ、音声で楽しむ北海道の列車旅。今回は FM アッピーの杉谷健俊が稚内市の魅力や楽しみ方をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ JR に乗って遊びに来てくださいね。北海道にはコミュニティ FM のパーソナリティが知るおすすめスポットがまだまだあります。次回もどうぞお楽しみに。それでは引き続き良い旅をお過ごしください。